それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はエレミア書33章6節から9節です。旧約聖書1355ページ下の段です。それではお読みいたします。見よ、私はこの都に回復と癒しを与え、彼らを癒す。そして彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダとイスラエルを回復させ、以前のように彼らを立て直す。私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し私に背いたすべての咎を許す。この都は地のすべての国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこのために与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの都に与えるすべての祝福と平安のゆえに恐れ、震えることになる。以上のところから、栄光の回復と題して西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。それではメッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして10月第3の日曜日、手術礼拝を私たちに与えてくださり、また御前に共に集い、神様の豊かなご愛、また恵みに預かることができますことを心から感謝いたします。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと、どうぞ私たちの心に魂の平安を与えてくださり、そしてまたこうした混沌とした時代の中に私たちは生きていますけれども、どうぞまた神様の希望の光を私たちのうちに与えてくださって、喜びと感謝に満ちあふれるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ病の人を癒し、そしてまた心にいろんな悩みや苦しみを覚えておられるお一人お一人にも、どうぞあなたの慰めと力を与えてくださるようにお願いします。どうぞ神様の栄光が回復されていくように、どうぞまた私たちはこのことを聖書の言葉を通して見るものとさせてください。また私たちが真実に神様によって回復が与えられ、また栄光の中を歩んでいくことができるようにお導きくださりをお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はエレミア33章6節から9節の聖書の言葉を読んでいただきました。エレミアというのは実在の人物です。紀元前6世紀頃に活躍をした人であるわけです。彼は涙の預言者というふうに呼ばれています。なんで涙の預言者なのか。それは自分の祖国が滅ぼされるということを彼は語ったからです。自分が今住んでいる、この国が滅ぼされる、それを聞いて喜ぶ人なんて一人もいないと思います。もちろん語っていた彼自身もそのことについては悩み苦しんだと思います。そしてその当時の王や国の指導者たちは、もうそのことは語ってはならないと言って、彼を監禁するということになったわけなんです。でも神様の真の目的は何かっていうと、国を滅ぼすっていうことではなかった。実はその後に神様の栄光を表す、それが神様のご目的であったということです。その鍵となるのは、一つは7節のところを見ますと、私はユダとイスラエルを回復させ、以前のように彼らを立て直す。特にこの立て直すという言葉です。立て直すっていうのは新たに建てるっていうことです。そこにもともと家があった、家はだんだん 年数が経つと古びてくるわけです。もう何十年もすればですね、立て直しをしないといけない、新しく建てるということがあるわけです。だからまさにこれは国を建て直す。じゃあ国を建て直すためにはどうしなければいけないのか。それは国を壊さなければならない。家でも古びたものは古びたままで、もういっぺんそういう古い材料を使って建て直す。もちろんその材質が素晴らしいものであるならばそうはできますけれども、朽ちてるようなですね、もう虫が食ってるようなものだったら使い物にはならないわけです。そして実はユダとイスラエルを回復させっていう言葉が出てきます。もともとは一つの国であったわけです。ところがこれが北のイスラエルの国と南のユダの国と二つに分裂してしまった。なぜ分裂したのか、当然原因があるわけです。もともとはダビデによって国が一つにまとまりました。そしてその後を継いだソロモンがそのイスラエルの国を大いに栄えさせた。でなぜ国が栄えたのか、それはダビデも、そしてまたソロモンも最初の時は神様の前にへり下る謙遜な人たちであったということです。そのことのゆえに神様は祝福を与えてくださった。聖書の言葉の中に、神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みを賜うという言葉があります。私たちはどうすれば神様から豊かなその祝福、分かりやすい言葉で言うならば幸せです。どうすれば神様は私たちに幸せを与えてくださるんだろうか。それは自分自身が誠の神様の前に出てへり下るということであるわけです。特にダビデは、彼は姦淫の罪を犯した。それが分かった時にその罪を認めて、もう服を裂いて神様の前にお詫びをするということをしたわけです。ソロモンがどうして栄えたのか、彼は後を継いだ時にまだ年が若かったわけです。だから彼は神様の前に出て、私はこのイスラエルの国を治める力がありません、その知恵を与えてくださいと。彼はもう神様の前にひざまずいてそのことを求めた。そしたら神様はそのことを喜んで彼に知恵と、そしてまた権力、力と富を与える約束されたわけなんです。それは実は謙遜のゆえだったということです。ですから私たちも、なんで自分の心に喜びがないんだろうか、自分の心の中に幸福感がないのか、それは自分自身が誠の神様の前にへり下ったものであるのか、本当に謙遜なものとなっているのか。高ぶっている人には心の喜び、そしてまた平安、満足感というのはないんではないかと思います。ソロモンは最初はへり下っていました。でも豊かになり、また周りの国々と交易をして栄えていく中で、いろんなものが外国から入ってきたわけです。そして彼は心の隙ができた。ああ、自分は豊かなんだ、周りの人たちとも幸せに暮らしている、何の不足もない、まあ、そういう中に実は周りの国々にあった偶像がイスラエルに入ってくると。周りの国の人たちはその偶像を拝む人たちであったわけです。日本でもですね、商売繁盛の神様がある、もう私も1月に行ったことがあるわけです。でもそれは誠の神様ではない。この世の繁栄はもたらされるかもしれないけれども、じゃあ心の豊かさを与えてくれるんだろうか。 自分は豊かになっても他の人を顧みない、自分だけが良ければそれでいいんだ。でもそれは本当の豊かさではないと思います。もうこの世は弱肉強食です。強い者が勝つ、弱い者は虐げられていく。それは本当の豊かさではないんではないでしょうか。ですから偶像を拝んでですね、それで心が満たされているって人が果たしてどれほどいるか。まあ確かに商売はうまくいくとかですね、経済的にはもうたくさんのものを得るっていうことはできるかもしれないけれども、しかし心はどうなのか。ですからソロモンも伝道者の書っていうのを彼は書きましたけれども、空の空、一切は空である、それを言ったのはソロモンだ。お金はたくさん儲かるし物も豊かになる、でも自分の心は虚しい、それがソロモンの姿であった。しかし問題はそれだけにとどまることはなかったということです。その後を継いだ息子レハブアム、彼もまた非常に高ぶる人であったわけです。自分は王の家に生まれて権力がある、だからみんなを従わせることはできる。彼がしたのは何かっていうと、税金を重くするっていうことであったわけです。そしてそれが原因となって、実は国が二つに分裂してしまった、まあ、彼に反対する人たちが起こって、特にヤロブアムっていう人は、レハブアムは間違っている、確かにそうであったわけです。でも彼もまたおごり高ぶる人であり、ついに国は二つに分裂してしまったということであるわけです。しかし神様はこの二つの分裂してしまったものを回復させる、和解する、仲直りをさせる、そのことのために実はあらゆる事をしなければいけないということになったわけなんです。お互いに二人ともへりくだるということをしないし、神を神として崇めて、そして恐れて、互いに愛するということを行わなくなってしまった。そのことのために、実はこの聖書ではカルデア人というふうに出てきてますけれども、中東、メソポタミア、チグルス・ユーフラテス川という大きな川があって、四大文明の一つの発祥地であるわけですけれども、そこで栄えたバビロンを使って、なんとイスラエル、またユダの国を攻め滅ぼさせるというような大きな治療を神様はなされたということであるわけです。人間の性格っていうのはなかなか変わらないと思います。自分がうまくいけばいくほどですね、傲慢になってしまう。じゃあどうすれば人はへりくだることができるのか。まあ簡単なこと言うならば、苦しい、困難な目に遭う。そのことを通して自分がいかに無力でダメな人間なのかっていうことが分かってくるんではないかと思います。神様は国に対しても荒領事をなされ、また私たち個人個人においても時には試練に遭うということがあるわけなんです。聖書はですね、試練というのは決して苦しみで終わるものではない、別のことでは言葉では主の訓練、そのことを通して私たちが得るものがあるということを神様は約束してくださっておられるわけです。6節のところを見ますと、見よ、私はこの都に回復と癒しを与えという言葉が出てきます。もう打ち叩かれて滅ぼされたこの都っていうのはエルサレムのことです。エルサレムは 何度か滅ぼされるっていうことが歴史の事実として記録に残っています。しかし神様は回復を与える、また癒す、そう言われているわけなんです。私たちも苦難に遭う、もう疲れ果てて、また病にも陥る。神様の恵みは何かっていうと、回復する力を与えられる、そして癒してくださる、それが神様の約束です。健康だったら癒しってことはありません。病気になるからこそ癒されるっていうことの恵みがわかるわけです。ある方はですね、お見舞いに行ってその病気の人の気持ちがわからない、でもなんとその人は同じ病になってしまった、その時に初めてその苦しみに遭ってる人の気持ち思いが分かった。まあその方は癒されるってことがあったわけですけれども、だから自分が健康であるってことがどれほど大きな恵みであるのか、それを身をもって体験しましたという方もいらっしゃるわけです。そして聖書にはたくさん実はこの回復と癒し、神様が与えてくださるっていう約束が出ています。そして6節の終わりには、そして彼らに平安と真実を豊かに示すとですね言われています。エルサレムっていう言葉には意味があります。神の都、そしてまた平安の都、平安を与える、そういう意味があるわけなんです。そして不思議なように神様はそのことを歴史の中に表してくださっておられる。そしてそれは実は私たちの救いにつながるんだということを聖書を通して私たちは知ることができるわけなんです。神様が癒される、実はこの癒されるっていうことは8節のところにこの清めという言葉が出てきます。この清められるっていうことと大いにこの癒しっていうのは関係があります。肉体の癒しでしたら私たちはお医者さんにかかって、そして体の病気を癒してもらうっていうことがあります。そして今では精神的な痛みや苦しみっていう言葉が出てきます。ですから私たちはそういう時には、精神科や心療内科、そういうところで受診をしてですね、精神的な痛みをも治してもらう。しかし私たちのこの存在っていうのは非常に不思議なものがあると思います。精神科で治すことのできないものもある。それは私たち自身の心の痛みとか魂の悩み、人間の力で癒すことのできないものがあるわけです。しかし神様は聖書にちゃんと記されているように回復させ癒すとですね言われているわけなんです。そして8節のところには清めという言葉が出てきます。それは私たちの心を清める、私たちの魂を神様が清くしてくださる。じゃあそれはどのようにして私たちの魂が清くなることができるんだろうか。実はその答えは新約聖書に出てきます。新約聖書の後ろにありますヨハネの第一の手紙一章の七節のところに、御子イエスの血すべての罪より我らを清める、その約束があるわけなんです。そんなバカなってですね私たちは思います。イエスキリスト2000年前に十字架にかかって死んだ、もう歴史の教科書にも十字架が出てるので私は驚いたことがありましたけれども、じゃあそんな2000年前のことがなんで自分に関わりがあるのか。 それは魂の癒し、魂の救い、神様が現実にこのことを歴史の中で、いや歴史というよりも自分自身が救われるためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださった。神の都と言われたエルサレムはバビロンによって陥落し滅んでしまったわけです。そしてユダヤ人たちはもう全国に全世界に散らされて、そして主だった人たちはバビロンに捕囚となって連れて行かれて70年そこで監禁されてしまっていた、捕囚となっていた。しかし神様は回復を与える、そしてエルサレムを癒す、そのことが捕囚となって70年後に歴史的事実として起こったわけです。東にペルシャという大きな帝国が起こり、そしてバビロンはそのペルシャによって滅ぼされて、その王であった人物はユダヤ人を解放してエルサレムに帰還させる、そしてその復興がなされたということは聖書の中にもエズラ記、ネヘミヤ記というところを見るとエルサレムがもう一遍再び回復していく、そして神様は確かに癒されてご自身の栄光を表してくださるということを見ることができるわけです。そしてそれは私たちにも当てはまる。この8節にあった私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し私に背いたすべての咎を許す。この咎という言葉です。これはもう罪と同じ言葉です。でも私たちは普通使うのは咎めるという言葉を使うんではないでしょうか。心が咎める、良心が痛むということです。そのことは外見から他の人は見ることはできません。しかし神様は分かっておられるわけです。自分の心を咎めている、痛めているものが自分の内側にある。神様はその罪を許して取り除いてくださる。聖書で言うならば清めるっていう言葉です。私たちの心を清くしてくださる。先ほど言いましたダビデ王、彼も罪を犯した、カインの罪を犯した。そして彼はこのことを認めて悔い改めた。そして詩篇の中にヒソプを持って私を清めてくださいという言葉があるわけなんです。まあヒソプっていうのは一つの植物の枝のことなんですけれども、それに子羊の血を浸してですね、そしてそれを祭司が振りかける。そしてそのヒソプで浸した血をですね、振りかけられたものは清くなると、旧約聖書ではそのようなことがあったわけです。でも今はそんなことをしませんし、私たちはそんな儀式をする必要がない。じゃあ自分の心を清めるのは何か。それはイエス・キリストの十字架の塩であるということです。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。イエス・キリストの十字架で流してくださったその塩が自分の罪を許し清めてくださるんだ。私たちはそれを信じることができるわけです。先日日本ミッションという団体がありますけれども、その団体で最近50年前に16ミリフィルムで映されていた証のフィルムが今 DVD に変換された。そして私はそれを見ました。それは一人の実際に八尾に住んでおられたクリーニング屋さんの証のフィルムであったわけなんですけれども、自動車を盗んで刑務所に入った、そしてまた 酒を飲んで家庭内暴力を振るい、もう家族はバラバラになっていく、もうやけくそになって自分の人生何の意味があるのか、そういうような状況の中でイエス・キリストを知る、そして信じる、教会に行ってこのイエス・キリストが自分の罪のために十字架にかかって死んでくださった、その信仰によって今までの生き方が全く変えられる、自分は誰からも愛されなかった、でもイエス・キリストはあの十字架の上で苦しみを受けて自分のために命を捨ててくださった、この方によって自分は愛されて生きる、まあ、その人はもう自分の罪を隠さない、こんな人間でも神様を愛してくださって私を生かしてくださっておられる、まあ、韓国まで証しに行かれたっていうのが出ていましたけれども、神様は私たちを立て直してくださる、回復の力を与えてくださる、そして私たちのこの犯した罪、心の傷をも癒してくださる、この癒すっていう言葉は傷口を肉が盛り上がって塞いでもう全く新しくするという意味があるってことです。もうもはやその傷のことも思い出さない、それほどまでに神様は私たちに回復を与えてください。そのことは9節を見ますと、私にとって喜びの名となり栄誉となり栄えとなるとですねあります。かつて偶像礼拝で滅ぼされた、もう周りの人たちは呪われた都だと言っていたそのエルサレムが喜びの名、栄誉となり栄えとなる、そして私たちもイエス・キリストによって全く新しくされる、第二コリントの5章の17節に、誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである、その約束があるわけです。私たちは自分で自分を新しくすることはできません。しかし神様は私たちを回復させてくださることができる。確かに試練苦しみを通らなければいけない、そのことがあるかもしれません。しかしその先に神様の栄光がある、そしてまた私たち自身を神様は喜んでくださり、そしてまた再びその御栄え祝福を与えてくださる、私たちはそのことを信じてまた神様の約束に預からさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこの世にあってはいろんな試練や苦しみに遭うことがあります。しかしそのことは決して無駄なことではなくて、もう一度私たちが神様ご自身のところに帰っていく、そしてまた私たちのこの心魂をさまざまな罪や咎によって汚れた、そのような私たちを神様は清めてくださり、そしてまた私たちに喜びを回復させてくださいます。どうぞこのことを信じることができるように、私たちの罪のためにイエス・キリストは十字架にかかって血を流してくださいました。そのキリストの十字架の血は自分のこの魂心を清めるものである、そのことを信じてまた私たちは救いに預かり、神様の回復そしてまた祝福に預かるものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。